オツベルとゾウ、宮沢賢治、ある牛飼いが物語る。第一日曜。オツベルと来たら大したもんだ。稲こき機械の六台も据え付けて、のんのんのんのんのんのんと、恐ろしない音を立ててやっている。16人の百姓どもが、顔を丸っきり真っ赤にして、足で踏んで機械を回し、お山のように積まれた稲を片っ端からこいていく。藁はどんどん後ろの方へ投げられて、また新しい山になる。そこらはもみや藁から立った細かな塵で、変にぼーっと黄色になり、まるで砂漠の煙のようだ。その薄暗い仕事場を、オツベルは大きな琥珀のパイプを加え、吹き殻を藁に落とさないよう、目を細くして気をつけながら、両手を背中に組み合わせて、ぶらぶら行ったり来たりする。小屋は随分頑丈で、学校ぐらいもあるのだが、なんせ、新式稲こき機械が六台も揃って回ってるから、のんのんのんのん振るうのだ。中に入るとそのために、すっかり腹がすくほどだ。そして実際オツベルは、そいつで上手に腹を減らし、昼飯時には、六寸ぐらいのビフテキだの、雑巾ほどあるオムレツのホクホクしたのを食べるのだ。とにかくそうしてのんのんのんのんやっていた。そしたらそこへどういうわけか、その白象がやってきた。白い象だぜ。ペンキを塗ったのでないぜ。どういうわけで来たかって？そいつは象のことだから、多分ブラッと森を出て、ただ何となく来たのだろう。そいつが小屋の入り口に、ゆっくり顔を出したとき、百姓どもはぎょっとした。
なぜぎょっとした？
よく聞くね。何をしだすか知れないじゃないか。かかり合っては大変だから、どいつも皆一生懸命自分の稲をこいていた。ところがそのときオツベルは、並んだ機械の後ろの方で、ポケットに手を入れながら、ちらっと鋭く象を見た。それから素早く下を向き、何でもないという風で、今まで通り、行ったり来たりしていたもんだ。すると今度は白象が、片足床に上げたのだ。百姓どもはぎょっとした。それでも仕事が忙しいし、かかり合ってはひどいから、そっちを見ずに、やっぱり稲をこいていた。オツベルは奥の薄暗いところで、両手をポケットから出して、もう一度ちらっと象を見た。それからいかにも退屈そうに、わざと大きなあくびをして、両手を頭の後ろに組んで、行ったり来たりやっていた。ところが象が威勢よく、前足二つ突き出して、小屋に上がってこようとする。百姓どもはぎくっとし、オツベルも少しぎょっとして、大きな琥珀のパイプから、ふっと煙を吐き出した。それでもやっぱり知らない風で、ゆっくりそこらを歩いていた。そしたらとうとう、象がのこのこ上がってきた。そして機械の前のとこをのんきに歩き始めたのだ。ところがなんせ機械はひどく回っていて、もみは夕立かあられのようにパチパチ象に当たるのだ。象はいかにもうるさいらしく小さなその目を細めていたが、またよく見ると確かに少し笑っていた。オツベルはやっと覚悟を決めて、稲こき機械の前に出て、象に話をしようとしたが、その時象がとてもきれいな、うぐいすみたいないい声で、こんな文句を言ったのだ。
ああ、ダメだ。あんまりせわしく、砂が私の歯に当たる。
まったくもみはパチパチパチパチ歯に当たり、また真っ白な頭や首にぶっつかる。さあ、オツベルは命がけだ。パイプを右手に持ち直し、度胸を据えてこう言った。どうだい、ここは面白いかい？
面白いね。
象が体を斜めにして目を細くして返事した。ずーっとこっちにいたらどうだい？百姓どもははっとして息を殺して象を見た。オツベルは行ってしまってからにわかにガタガタ震え出す。ところが象はケロリとして、
いてもいいよ、
と答えたもんだ。そうか、それではそうしよう。そういうことにしようじゃないか。 オツベルが顔をくしゃくしゃにして真っ赤になって喜びながらそう言った。どうだ、そうしてこの像はもうオツベルの財産だ。今に見たまえ、オツベルはあの白像を働かせるかサーカス団に売り飛ばすか、どっちにしても万円以上儲けるぜ。第二日曜、オツベルと来たら大したもんだ。それにこの前稲こき小屋でうまく自分のものにした像も実際大したもんだ。力も20馬力もある。第一見かけが真っ白で、牙は全体きれいな象牙でできている。皮も全体立派で丈夫な象皮なのだ。そして随分働くもんだ。けれどもそんなに稼ぐのも、やっぱり主人が偉いのだ。おい、お前は時計はいらないか？丸太で建てたその象小屋の前に来て、オツベルは琥珀のパイプをくわえ、顔をしかめてこう聞いた。
僕は時計はいらないよ。
象が笑って返事した。まあ持ってみろ、いいもんだ。こう言いながらオツベルは、ブリキでこさえた大きな時計を象の首からぶら下げた。
なかなかいいね。
象も言う。鎖もなくちゃダメだろう。オツベルと来たら100キロもある鎖をさ、その前足にくっつけた。
うん、なかなか鎖はいいね。
見足歩いて象が言う。靴を履いたらどうだろう。
僕は靴など履かないよ。
まあ履いてみろ、いいもんだ。オツベルは顔をしかめながら、赤い張り子の大きな靴を象の後ろのかかとにはめた。
なかなかいいね。
象も言う。靴に飾りをつけなくちゃ。オツベルはもう大急ぎで400キロある分銅を靴の上からはめ込んだ。
うん、なかなかいいね。
象は二足歩いてみて、さも嬉しそうにそう言った。次の日、ブリキの大きな時計とヤクザな髪の靴とは破け、象は鎖と分銅だけで大喜びで歩いておった。すまないが税金も高いから今日は少し川から水を汲んでくれ。オツベルは両手を後ろで組んで顔をしかめて象に言う。
ああ、僕水を汲んでこよう。もう何杯でも汲んでやるよ。
象は目を細くして喜んで、その昼過ぎに50だけ川から水を汲んできた。そしてナッパの畑にかけた。夕方象は小屋にいて10羽のわらを食べながら西の3日の月を見て、
ああ、稼ぐのは愉快だね。さっぱりするね。
と言っていた。すまないが税金がまた上がる。今日は少し森から焚き木を運んでくれ。オツベルは房のついた赤い帽子をかぶり、両手を隠しに突っ込んで、次の日象にそう言った。
ああ、僕焚き木を持ってこよう。いい天気だね。僕は全体森へ行くのは大好きなんだ。
象は笑ってこう言った。オツベルは少しぎょっとして、パイプを手から危なく落としそうにしたが、もうあの時は象がいかにも愉快な風でゆっくり歩き出したので、また安心してパイプをくわえ、小さな席を一つして、百姓どもの仕事の方を見に行った。その昼過ぎの半日に、象は900羽焚き木を運び、目を細くして喜んだ。晩方象は小屋にいて、8羽の藁を食べながら、西の4日の月を見て、
ああ、せいせいした、サンタマリア。
とこう独り言したそうだ。その次の日だ。すまないが、税金が5倍になった。今日は少し火事場へ行って炭火を吹いてくれないか？
ああ、吹いてやろう。本気でやったら僕もう息で石も投げ飛ばせるよ。
オツベルはまたドキッとしたが気を落ち着けて笑っていた。ゾウはのそのそ火事場へ行ってベタンと足を折って座り、ふいごの代わりに半日炭を吹いたのだ。その晩ゾウはゾウ小屋で七羽の藁を食べながら空の五日の月を見て、
ああ、疲れたな、嬉しいな、サンタマリア。
とこう言った。
どうだ、そうして次の日から象は朝から稼ぐのだ。わらも昨日はただの5羽だ。よくまあ5羽のわらなどであんな力が出るもんだ。実際象は経済だよ。それというのもオツベルが頭がよくて偉いためだ。オツベルと来たら大したもんさ。第五日曜。オツベルかね。そのオツベルは俺も言おうとしてたんだが、いなくなったよ。まあ落ち着いて聞きたまえ。前に話したあの像をオツベルは少しひどくしすぎた。仕方がだんだんひどくなったから、象がなかなか笑わなくなった。時には赤い竜の目をして、じっとこんなにオツベルを見下ろすようになってきた。ある晩象は象小屋で三羽のわらを食べながら、10日の月を仰ぎ見て。
苦しいです、サンタマリア。
と言ったということだ。こいつを聞いたオツベルは、ことごと象に辛くした。ある晩象は象小屋で、ふらふら倒れて地べたに座り、わらも食べずに11日の月を見て、
もうさようなら、サンタマリア。
とこう言った。
おや？なんだって？さよならだ？
月がにわかに象に聞く。
ええ、さよならです、サンタマリア。
なんだい、なりばかり大きくて、からっきし育児のないやつだな。仲間へ手紙を書いたらいいや。月が笑ってこう言った。
お筆も紙もありませんよ。
象は細いきれいな声で、しくしくしくしく泣き出した。
そら、これでしょ？
すぐ目の前でかわいい子供の声がした。象が頭を上げてみると赤い着物の童子が立ってすずりと紙を捧げていた。象は早速手紙を書いた。
僕はずいぶん目に遭っている。みんなで出てきて助けてくれ。
童子はすぐに手紙を持って林の方へ歩いて行った。セキイの童子がそうして山に着いたのはちょうど昼飯頃だった。この時山の象どもはサラジュの下の暗がりで碁などをやっていたのだが、額を集めてこれを見た。僕はずいぶん目に遭っている。みんなで出てきて助けてくれ。象は一斉に立ち上がり真っ黒になって吠え出した。オツベルをやっつけよう。議長の象が高く叫ぶと、おお、出かけよう、グララーガー、グララーガー。みんなが一度に呼応する。さあ、もうみんな、嵐のように林の中を泣き抜けて、グララーガー、グララーガー、野原の方へ飛んでいく。どいつもみんな気違いだ。小さな木などは猫木になり、やぶや何かもめちゃめちゃだ。ぐわー、ぐわー、ぐわー、ぐわー。花火みたいに野原の中へ飛び出した。それから何の走って走って、とうとう向こうの青く霞んだ野原の果てに、オツベルの屋敷の黄色な屋根を見つけると、象は一度に噴火した。グララーガー、グララーガー。その時はちょうど1時半。オツベルは川の寝台の上で昼寝の盛りで、カラスの夢を見ていたもんだ。あまり大きな音なので、オツベルの家の百姓どもが門から少し外へ出て、小手をかざして向こうを見た。林のような象だろう。汽車より早くやってくる。さあ、まるっきり血の気もうせて駆け込んで、旦那、象です。押し寄せやした。旦那、象です。と声を限りに叫んだもんだ。ところがオツベルはやっぱり偉い。目をぱっちりと開いたときは、もう何もかもわかっていた。おい、象のやつは小屋にいるのか？いる？いる？いるのか？よし、戸を閉めろ。戸を閉めるんだよ。早く象小屋の戸を閉めるんだ。よーし、早く丸太を持ってこい。閉じ込めちまえ。畜生め、ジタバタしやがるな。丸太をそこへ縛りつけろ。何ができるもんか。わざと力を減らしてあるんだ。よーし、もう五六本持ってこい。さあ、大丈夫だ、大丈夫だとも。慌てるなったら。おい、みんな、今度は門だ。門を閉めろ。かんぬきを変え。つっぱり、つっ っぱり、そうだ、おい、みんな心配するなったら、しっかりしろよ。
オツベルはもう支度ができて、ラッパみたいないい声で、百姓どもを励ました。ところがどうして、百姓どもは気が気じゃない。こんな主人に巻き添いなんぞ食いたくないから、みんなタオルやハンケチや、汚れたような白いようなものをぐるぐる腕に巻きつける、降参をする印なのだ。オツベルはいよいよ躍起となって、そこらあたりを駆け回る。オツベルの犬も気が立って、火のつくように吠えながら、屋敷の中を馳せ回る。まもなく地面はぐらぐらと揺られ、そこらはバシャバシャ暗くなり、象は屋敷を取り巻いた。グララーガー、グララーガー、その恐ろしい騒ぎの中から、今助けるから安心しろよ。優しい声も聞こえてくる。
ありがとう。よく来てくれて、本当に僕は嬉しいよ。
象小屋からも声がする。さあそうすると、周りの象は一層ひどく、グララーガー、グララーガー、塀の周りをぐるぐる走っているらしく、たびたび中から怒って振り回す鼻も見える。けれども塀はセメントで、中には鉄も入っているから、なかなか象も壊せない。塀の中にはオツベルが、たった一人で叫んでいる。百姓どもは目もくらみ、そこらをうろうろするだけだ。そのうち外の象どもは、仲間の体を台にして、いよいよ塀を腰掛かる。だんだんニューと顔を出す。そのしわくちゃで灰色の大きな顔を見上げたとき、オツベルの犬は気絶した。さあ、オツベルは打ち出した。六連発のピストルさ。ドーン、グララーガー。ドーン、グララーガー。ドーン、グララーガー。ところが弾は通らない。牙に当たれば跳ね返る。一匹謎はこう言った。なかなかこいつはうるさいね。パチパチ顔へ当たるんだ。オツベルはいつかどこかでこんな文句を聞いたようだと思いながら、ケースを帯から詰め替えた。そのうち象の片足が塀からこっちへはみ出した。それからもう一つはみ出した。五匹の象がいっぺんに塀からどっと落ちてきた。オツベルはケースを握ったまま、もうくしゃくしゃにつぶれていた。早くも門が開いていて、グララーガー、グララーガー、象がどしどしなだれ込む。牢はどこだ？みんなは小屋に押し寄せる。マルタナンズはマッチのようにへし折られ、あの白象は大変痩せて小屋を出た。
まあ、よかったね。痩せたね。
みんなは静かにそばに寄り、鎖と胴を外してやった。
ああ、ありがとう。本当に僕は助かったよ。
白象は寂しく笑ってそう言った。
おや？川へ入っちゃいけないったら。